もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、お世話になります。
こちらこそ、今日はどういったご相談ですか？
息子のことなんですけれども、
はい。
2年半ぐらい前からですね、ちょっと今までできてたことが、全くできなくなってきてしまいまして、日常生活のこまごまとしたことから、
はい。はい。
すべてなんですけれども、
はい。
成績も落ちたりとか、
はい。
注意をしたらもう反発ばかりされまして、なかなか改善されないんですね。
はい。はい。あなたおいくつ？
44歳です。
44 歳。息子さんお一人ですか？
はい、一
息子
人
さ
です。
んは何歳？
17歳です。
17 歳。ご主人はおいくつですか？
46です。
46 歳。で、小学校の時は普通に学校通われてました？中学校の時は？
何か先生から注意を受けるとか言われるようなこともなかったですし、部活動をやってましたので、それに一生懸命取り組んだり、
部活は何を？
野球をやってました。
じゃあ高校入られてからは？
また、野球をやってるんですが、
あ、野球は続けてらっしゃる。
うちの息子は軟式野球の方をやってるんですが、サークル的な、一生懸命取り組ん
ああ、
で、
スポ根ではないということね。
そうです。
じゃあ、高校に入られたとき、なんかこう、初めのうちの違和感とか、そういうのはなかったですか？
生活面でも全て、時間が守れなかったりとかですね、帰ってくる時間が、
学校から帰ってくる時間が遅くなっちゃった？
遅くなりましたね。また自分で起きれなくなりましたね。目覚まし時計とかも2つぐらい置いてるんですが、もうそれでも起きなくて、私もなんかちょっと 面倒になってきまして、下から壁でトントントンって叩くようにしたんですね。そしたら、なんかその音にすごい反応しまして、で、それからその壁でを叩いて起こすようになったんです。
で、出かけるまでの動作はどうなんですかね？
すごく、だらだらしてますし、朝ごはん食べるのも30分くらいかかってます。すべてのことがもうめんどくさいって言い出しまして、もうお風呂に入っても体洗わずに上がってきますし、で、もう頭とかも洗ってない感じがして、よく言うんですけども、ちゃんと洗ってるとか、
中学生の頃とかに、例えば野球だけじゃないと思うんですが、まあ男の子さんだし、なんか怪我とかをしたことありますか？
ないです、特に
ない
は。
ですか。じゃあ、例えば夕飯は、お家で決まった時間に召し上がる？
もう帰ってくるのがとにかく遅くて、
何時頃？
ひどい時は夜中の12時回ってますね。
あらまあ。12時過ぎになって帰ってくるというようなことになると、お一人でどっか行ってるってことはまずはあまり考えられないんだけど、お仲間がいるのかしら？
います。何してたのって聞いたら、喋っとったとしか言わないんですね。
例えばね、朝学校に出ていく様子と、帰ってこられた時の様子が違う時ありますか？
もう一時なんかもう憔悴しきってるような感じをに見受けられたことがありまして、もうご飯食べてても、口からご飯をぼろっとこぼしたりとか、本当大丈夫って感じの時がありましたね。
何か薬をやってるか、まあ、アルコールを飲めばむしろ逆に分かりやすいんだけれども。
それはなさそうですね。だから本人もなんか、そういうふうなことはしないって言ってます。
ご本人に聞かれたわけね。憔悴しきってるような状態の時、それからものをやるのが遅くなっているような状態の時、なんか医者に連れてったことありますか？
一度そういうことも考えたことありまして、そういう思春期外来とか、息子にもちょっと言ってみたんですね。ちょっと病院行ってみるって。そしたら、行っても構わないよみたいな返事が返ってきまして、 でもなんかこの思春期外来のなんか時間が閉まるのが早かったり、
ええ、
なんかその話がちょっとなくなってしまいまして。
ああそうなんですか。
はい、なんかこうお互いがもうなんか悪い方向に行ってしまっているような気がするんですよね。
はい、
私もなんかすごいイライラして、
うん、
で私がこう爆発すると息子が爆発して、
うん、そうすると今日のご質問は何、
まあ、どのようにも息子を見守っていったらいいかってことです。
わかりました。幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてますので伺ってみようと思います。先生よろしくお願いいたします。
は
い、
こんにちは。
こんにちは。
あのね、こういう感じはないですか。私が思ったこと言ったことをこの子は何にも聞いてくれないんです。この子を見ているともう自分がですね、いても立ってもいられない感情、イライラですね。それで爆発しそうなんですっていうことが今井先生のお話の中で感じ取れたんですけども、いかがでしょうか。
あ、もうおっしゃられる通りです。
ということは、はい、息子さんはいい子ですよ。
え、
私はあなたの話を聞いていてですね、あなたを責めているわけではないんですけれども、
はい、
あのうるさい、例えばですね、
はい、
髪洗ったのって言いますね。
はい、
洗ったよ、ちゃんと洗うのよ、
うん、
心の中で洗ってないのにと思ってるお母さん、それから夜帰りが遅いんですよ、でも許してるじゃないのお母さんはってなるんです。わかります。でもお母さんはもういいの、うるさくってイライラしちゃって、ただまた今日も遅いんだわと思ってるだけなんですね。わかります。じゃあその根底に何があるかというと、
はい、
多分あなた幼児期にご両親との関係あるような気がするんですね。
はい、
外れたらごめんなさいね。結構コミュニケーション下手なんですけども、さらに入り込んでいきますと、
はい、
ご主人様に甘えられないってことですよね。
そうですね。
ね、そして、はい、じゃあ息子さんはどうなるかというと、
はい、
病院に行くってことは結構子供さんは抵抗ないんです。つまり、病院に行くぐらいに僕は非常に体調が悪いんだよってことを逆に訴えられるんですね、お母さんに。お母さんは逆に病院に行って病院で構ってるっていうことで、私は子育てをしているという大義名分があるんですよ。だから、しんすこその問題点をですね、直そうっていうのはないんですね。ただ、この息子がだんだんだんだんひどくなってきて、私がもうおかしくなってしまいそう。その感情の今日電話のような気がするんです。
もう本当、私も疲れてるんです。
疲れるっていうことは、好きなことやってるときって人間疲れませんでしょ。
はい。
嫌いなことやってるから。嫌いなことやっていながら、自分が甘えられないでしょ。
はい。
そこなんです。これは、お母さん自身が、お母さんとの関係か、お父さんと関係はわかりませんけれども、コミュニケーションは知らなかったんですね。はい、
ないですね。コミュニケーションって言いますか、まあ、はっきり言っても苦手ですので、お話しするのが。
そうですよね。本当にね、言葉通りに素直に聞く方だと思うんです。でも心のひだがわからないんですね。
あ、
息子さんは心のひだをお母さんに気づいてほしいんですね。
うーん、
今お母さんがおっしゃってることが、具体的なのは病院に行こうと言った。はい、これは事実ですよね。
はい。
はい、で、12時ってのは12時らしいんですけども、これも毎日12時ですか？
あ、毎日ではないです。
そうですよね。あなたがイラついた時の12時を覚えてるわけですよね。
はい。
ですから、あなたの記憶の中には、あなたがイラついた感情の記憶を今お話してるんですよね。
ああ、そうです。
そうすると、この坊やちゃんで救いがあるのは、野球やってますね。軟式ですか、はい、やっているってことは、スポーツ好きですよね。そして、男の子は、友達と話がしたいんです。ですから、息子さんは、多分、こう、インタビューしますと、お母さんは、ああいうお母さんだから、表もなんか、ああいう人だけども、話しても分かってくれない。理解してくれないってことが多いんですね。そうすると、その同級生でもいいから、寂しい時はね、9時でも自転車に乗ってでもね、その子のうちって会いたくなるんですね。話してるのは、ただ、女の子の話とか、取り留めない話なんです。これはあくまでも、 ある程度のパターン化したものですけれども、
はい、
お母さん自身が、言葉のしつこさ、例えば、髪の毛洗ったのじゃなくて、あ、さっぱりしていい顔してるじゃない。さすがってに返してほしいんですね。
はい。
洗ったのね、ああでこうでってのはね、お母さんは口だけなんですよ。で、12時の時に、遅かった、どうしたのって心配したのよって、友達とね、言ったら、でもね、12時は心配だから、何時に帰らなくちゃダメって言えば、この子は帰ってきます。
はい。
例えば彼がですね、12時に帰ってきますね。
はい。
玄関で何ですかね、待ってないの？ほら、この時間よ。お母さん、この時間まで寝ないのよ。子供ってのは、またお母さん、玄関でいるなって意識がなるんですね。その意識が、お互いの心のルールなんですよ。楽をして子育てはできないんです。楽をしての子育ては、残るものはお母さんの苛立ちだけじゃない。朝ね、
はい、
壁をどんどんはダメですよ、これ。この子、繊細で怖いです。朝起こしてあげればいいじゃないの。まだ高校生は赤ちゃん、お嫁さん来たらできないんですから。あなた短期イライラしますけども、イライラはあなたが作ってるの。楽をして、言葉で立派なお母さんをして、きついですけどね、申し訳ないんですけども。そしてイライラと付き合いが返ってきてるんですよ。わかります？そしてもう一つ、このイライラの最も原因は、私は夫に遠慮しているのか、愛してほしいのか、それはわかりませんけれども、あなたの中の寂しさが半分ありますよね。それをぜひね、
はい、
この電話をお切りになった後、
はい、
考えてみてください。坊やちゃんはいい子ですよ。
はい、もうなんか、そうです。なんかもう自分本位っていうか私自身が、
分かってるんですね。
息子に、もうイライラさせないでっていう感情になるんですよね。
夫に対する依存を息子さんにすり替えてるからね。一番大事な人をあなたはダメにしてるんですよ。よろしいでしょうかね。今先生伺っていますね。先生いかがでしょうか。
そうですね。
お分かりいただけましたか。
はい、分かります。
息子がだらしなくって、
はい、
だんだん何にもできなくてって最初おっしゃってたのは誰のせい、はい、あれ
待って、
ん、誰のせい。
旦那さんのせいかなとも思ったり。
おー、いいとこ逃げますね。
いや、
息子さんに対するっていうふうな人対人で言うと、
はい、
あなたのせいですね。
いや、うん、
だから息子さんもなんか今部活はあるわ、お母さんから逃げるためにもうかなり疲れちゃってんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、だけどね、はい、一つだけちょっとあれなんだけど、私、中学までが普通だったって、はい、これがもし事実であれば、
はい、
ひょっとしたらメンタル的な問題っていうだけじゃなく、はい、なんか、例えば野球部でスライディングした時に頭打ったとか、外傷性硬膜外出血の慢性なものとか、疑えないことはないんですよ、医者の立場から言うと。
はい、
うん、なので、体の問題があるかないかだけは、医者に見せた方がいいと思います、はい、それで医者がやっぱりこれ寝不足だっていう風になったら、それはもうやっぱりお母さんのせいだなってもう一回思い返せると思うから。
ああ、
うん、
そうですね、
うん、それと同時に夫に甘えろということですよね、はい、ダメなの、
うん、ちょっと甘えられない人ですね、
うん、
はい、
だとしたらあなた自身がしっかり自分を自立させることだね、精神的にね。
はい、
うん、
そうですね、うん、もう頼ることなく
しっかりと生きていこう。
はい、
じゃあ頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。